弁護士放送
皆さんこんにちは、吉川です。
皆さんこんばんは、山本です。本日は弁護士放送の第2回オフ会がですね、品川で開催されて、その二次会の会場からお送りします。吉川さんが目標としてた、
はい、
オフ会に女性に来てもらいたいという夢が叶いましたね。はい、2名も来てくれましたから。
確かに、確かに。
ありがとうございます、ほんまに。
多様性が確保できたという
か。多様性でね。多様性で言うと、一人、はい、うちなんちゅうから来てくれてるから。
ああ、うち確かにね、
はい、そうそうそう、沖縄から来てくれてるらしいですから、
はい、本当にありがたいことで、は
い、ありがとうございます、
はい、いや単純に前回男性しか参加されてる方いなかったので、
はいはいはい、
まあもしかしたらちょっと女性の方が参加しづらい回なのかなと思いまして、
あ、僕と吉川さんのこの声を聞いて、
そうです、はいはい、
まあ下品だわと。
そうそう、まあまあ、なんていうか、はいはいはい、差し障れなければそういうことですね。
なるほど。
と思ったんで、ちょっとやっぱり気軽に、もしかしたらちょっと二の足踏んでる方いたら、申し訳ないなと思いまして、うん、
はい、
ちょっとそういう女性の方も参加しやすいように、心がけたつもりでした。
うん、何を心がけたんですか？女性の方に来てくれたら嬉しいなって言っただけじゃないですか。
いや、まあまあそう
です。それ心がけってことですか？
そうです、はい。はい、
このね、収録の前の前段として、はい、吉川さんが、知事会でですよね、はい、俺腕相撲がこの腕一番強いんだと。
そんなことは言ってない。
誰よりも強いんや
って。そんなことは言ってないです。
た時に、リスナーの、はい、今回来てくれた方の中にも、はい、俺は腕相撲を日本で一番研究してますっていう人がいた。
そんなこと言ってなかった。
研究してるって言ってたでしょ。
いや、言ってました。まあ、言ってたかもしれないです。はい。
でしょ？
負けたことない。
で、それで、
負けたことない
。勝負してもらったんですよ。
確かにね、人生で負けたことがないって結構すごいですよね。
それを聞いて、吉川さん、ちょっと、ビビってたの、あれ、はい、俺ちょっと大きく言いすぎたかなって、はい、あの時には。
はい。
で、はい、この収録前に勝負をしていただきましたが、はい、なんと吉川さん勝ちました。
いや、やっぱり、いや、ちょっと忖度いただいたかなという気はしたんですが、
はい。
はい、また、じゃあちょっと腕相撲強い方は次のオフ会に来ていただいて。
ガチで。
次、土俵がね、あるところでオフ会できればっていう話、ね。
相撲をやりたいみたいな。
相撲をやりたいっていう
話なんで。山本さんが相撲強いっていう。
そうですね。山本さんが相撲強いということで。はい。まあ、
はい。というわけで、はい、本日の本題をお願いします。はい、何でしょうか。
いや、今日はですね、はい、まあ、デジタルタトゥーということをテーマ。うん、まあ、要は、まあ、ご承知の通りというか、まあ今、インターネットってやっぱり発達していて、
はいはいはい。
一般の方もその、情報発信っていうのがインターネット上でできる状況じゃないですか。
うん。うん、
なので昔と比べると、やっぱり自分のネガティブ情報っていうのが、
はい。
やっぱり一回配信されてしまうとなかなか消えないと、
うん。
いうことがあるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
それについて、まあ、時々忘れられる権利みたいなことで、まあ、ニュースとかになってることもあるんですけど、
うん、
いくらネガティブ情報とはいえ、その、インターネット上に自分のネガティブな情報っていうのが、
うん、
いつまでも公表されるべきなのか、
なるほど、
それともそれを削除できるというような権利が認められるべきなんだろうかと、いうようなことを、ちょっと、お話できれば
な。なるほど、なるほど。
はい、
昔は、だから、紙とかに書かれてた情報が残ってたんで、その紙が、例えば、焼け落ちたりすると、
はい、
もう、残らなかったんですね、はい、それが。
そうですね。
で、今は、デジタルデータとして、インターネットに残り続けるので、
はい、
ずーっと、残り続けちゃうと。
はい。
で、それが、ええことやったらいいですよね。誉れやったら。
まあまあまあ、そうですね。
吉川さんの腕相撲強いですとか、は
い。いや、まあ、そんな、まあ、
そういうやつやったらいいですよね。
まあまあ、全然大した話じゃないです
か。そうやったらいいじゃないですか、別に残ってても。
しかも、誰と戦ったかもよくわかんない。
いや、 や、でもそれ残ってる分にはいいじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあ。はい。ネガティブ情報ではないかもしれない
でしょ？ないですね。でもそのネガティブな情報、はい、特に人に知られたくないような情報が残り続けるのは、
はい。
それはさすがに嫌です。
はい。
消せるか消せんかっていう話。
まあ、というかですね、まあ、一番やっぱり問題となるのは、うん、犯罪歴なんですよ。要は、例えば、山本さんが、
うん、
痴漢で捕まったとかするじゃないですか。
はいはいはい、
その時にやっぱり逮捕されたとして、
うん、
ニュースになるじゃないですか、
うんうん。
で、ニュースになったっていうのが、インターネットでヤフーニュースとか載っちゃうとすると、
はいはいはい、
例えばそれが2年後、3年後も残ってたりした時に、うん、山本さんが、もし今のちょっと、身分を捨てて、新しく、うん、どっか就職したいなとか考えた時に、うんうんうん、就職活動行った時にですね、うん、やっぱり、採用する側の会社としては、
はいはいはい、
調べるじゃないですか、
まあそ
れ
そう
でしょ。調べる場合もあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、インターネットで山本博士で調べたら、
うん、
どうも3年前に痴漢で逮捕されていると
。うん、はいはいはい、はい、うん。
だったら、どうですか、あんまり雇いたくはないですよね。もう反対
側で、うん、まあね。他にも候補がおるんやったら、ね。
そうそうそうそうそう。まあ、痴漢だったらいいですよ。いや、よくはないかもしれないですけど。
仕事によるんじゃない？
まあ、そう。
そんなことない
。いや、ほら、
アグレッシブさを
買う。痴漢を見つける仕事とかやったら。
ああ、同業者だから。
わかりやすい。そうそうそう。なんかほら、ハッカーを雇う、アメリカ政府みたいな。
はいはいはいはい。はい、それ、毒を持って毒を制す的な。
そうそうそうそう。
じゃあ、ちょっと待って。じゃあ、山本さんが、ちょっと架空の話ですよ。
はい。
架
空やったら本当に架空にして。ナメック星を滅ぼしたとかそういうやつにして。
いや、そういうんだったらちょっとできない。ちょっとリアリティが出てきちゃいますけど、
はい、
ちょっとごめんなさい、ネガティブというか、ちょっと暗い話になっちゃいますけど、
はいはい、
山本さんが、もし、
はい、
未成年の方に性的搾取をしたと。
搾取を。
ことで、ニュースになって、要するに幼児、はいはい虐待的な話で、捕まったとするじゃないですか。
うん、めっちゃ悪いやつや。
で、ところが山本さんがちょっと新規、ちょっと心入れ替えて、はい、
幼稚園に勤めたい。
勤めたい、そういうこと。うん、そういうこと、うん。で、幼稚園に、就職活動したとするじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、園長先生が、はい、山本さんの名前調べたら、うん、こいつなんか3年前に、幼稚園、
はいはい、
幼児の正反対に捕まっとるやないかと。
はいはいはい、
それ、雇うかって話になった。
雇わないし、俺、それは雇わない方がいいと思う。
ってことになるでしょ？なるじゃないですか。
いや、それ残しておいた方がええよ。
いやいやいや、だ
性犯罪は。
まあまあ、だからそうなるでしょ？
いや、違う違う。俺、性犯罪は、レコードとして残すべきだと思うんですよ。は
い、
うん、
まあでも、それもね、まあ、アメリカだとミリガン法っていう性犯罪の履歴は開示しましょうみたいな法律があるんですけど、
はい、
それも、やっぱり忘れられる権利として忘れさせるべきなのか、そうじゃなくて、残すべきなのかって議論の一つにはなるんですけど。
でもね、その性犯罪は僕残すべきだと思う。
うん、
他の万引きとかは消してもいいよ。うんうん、
まあそういう話なんですよ。
線引きをどこにするか。
犯罪歴とかを残すべきかどうかっていう。う
ん、はいはい。全部消したらいかんと思いますよ。うん、だって本当に邪悪なフリーザーみたいなやついるかもしれないじゃん。
フリーザーでもまあ割と純粋な僕イメージもあるんですけど、そうでもないですか。
いや、あいつほんまに部下がミスしたら、1時間以内にドラゴンボール見つけてこんかったら、ザーボンさんあなたを殺しますよって言ってましたよ。
でも、部下に対して敬語とか。
それ、敬語で殺しますよって言ってるんですよ。
割と。
そう、パワハラになるでしょ。
パワハラ
殺しますよ。ありえんぐらいのパワハラやと思う。
そうですかね。まあまあまあ、ちょっとそこはちょっと見解の相違があったかもしれないしんないですけど。
すごい悪くて、どうしようもない人って、生まれてしまったら、
はい、
社会から排除しなければいけないから、
はい、
その、印をつけといた方がいいと思う。
まあだから、それをどこで線引きするかっていう話ですね。
はいはいはいはい、
で、基本的には表現の自由っていうのが、うん、まあ、憲法で定められているのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、
はいはいはい、
表現の自由ってめちゃくちゃ人権の中では、なんて言うんでしょう、その、レベルが高いというか、
うん、
極めて守らなくちゃいけない権利だとされているので、
はい、
例えば報道機関の方とかが、この人が、まあ、こういう犯罪を犯しましたよってことをこう公表するとかも表現の自由の一環だと。
うんうんうん、
まあ、もしくは、例えば X、まあ、昔のTwitterX とか、まあ、SNS とかで、それを まあ、誰、山本さんが性犯罪を犯しましたよってことを、こう、リツイートするとか、公表するとかも表現の自由の一部ではあるので、
うん、
そこはまあ、制約するっていうのは結構ハードルはあるんですけど。
でも、この前聞いた話で、それ人の名誉を毀損したらダメなんでしょ？それでも。
それは名誉権とか、例えばプライバシー権と、表現の自由との、やっぱり対立になっちゃうんですよね。
実際には、毀損することになるんでしょ、は
い、なるんですけど。
吉川さんが痴漢やってましたって、はい、僕がここで言っちゃうと。
はい。言っちゃうとっていうか、それ名誉毀損ですよね。ま
あ、でしょでしょそれが事実であっても名誉毀損になっちゃうんでしょ、
はい、まあ、そうですね。はい。だけど、でもそれはだから、なぜ、その名誉毀損になるかって話の時に、そもそも表現の自由っていう、その、ものすごく、その人権の中では、格上の人権、格上って言ったら動かないけど、まあ、重視すべきだとされている人権があるので、
うん、
だからこそ他者の人権である名誉とか、うん、プライバシーとかを侵害してでも、
うん、
表現の自由っていうのが、うん、優先されうるんじゃないかっていうのが議論になるわけですよ。
ああ、議論にはなってる、は
い、だからこそ表現の自由っていうのは、まあ、すごく、はいはいはい、重要視されているというところです。ということで、すいません。今日はオフ会なので、
はい、
もし、デジタルタトゥー、うん、っていうか、そんなのね、犯罪者の、まあ、情報とかは、いつまでも消されるべきではないと。未来永劫引き継ぐべきだと。いうことなのか、
うん、
それともやっぱり、一定程度、削除はしてあげた方がいいんじゃないかとか。
うん、皆様あ、一回多数決取ってみましょうか。
多数決。
今の時点で皆さんがどう思うか。
はいはいはいはい。
多いか少ないか、どっちが多いか少ないか、はい、マジョリティを決めましょう。
わ、はい、かりました。はい。
いいですか？じゃあ、消すべきだと思う人。
半分はありです
か？ちょっと待って、半分どういうことですか？
ものによる。
ああ。
先ほど山本さんが言われたように、性犯罪は癖なんで、
はい、
消えないという前提
で。ああ、じゃあ、わかりました。ケースバイケースっていうか、一定の、犯罪に関しては公表してもいいと。その代わり、それ以外のものは消すべきだってことですね。
例えば、窃盗とかは、やむにやまれずっていう部分もあるから、はい、いいとして。
わかりました。じゃあ、その3パターンで、
はい。
聞いてみ
ます。わかりました。
はい。
じゃあ、全部消すべきだという人。はい。全部残すべきだという人。
三人。まあ、ケースバイケース。
ケースバイケース。いや、まあ、ケースバイケースやと思いますわ。確かに。
全部、僕は全部残すべきだと思うんですけど、全部残した上で、その採用担当者の方とか、判断するシチュエーションや、立場にある方が、判断する自由度が高まるっていうのがあってもいいんじゃないかと思いました。
うん、はい。
個人的に思うのは、自由度ではなく、期間で決めるべき問題なのかなと思ってて、ある一定期間で消すべきかなっていうのが、出、
はいはい、
てないと、結局今、司法的に言うと、再生を考えているかと思うので、再生がなくなってしまうから、うん、いつまでも残ってるとっていうのは個人的な意見です。うん、
なるほど。
自分は全部残すべきだと思って、はい、それが、まあ、例えば、何か罪を犯しました。
はい、
で、それで、結婚して、もう子供も生まれましたってなった時に、はい、消してしまって、でも、噂とか、そういう伝聞でこう、残ってて、うん、お前の親は犯罪者だって、うん、子供まで巻き込んでしまう、
はい。
で、子供は罪がないのに、そこに巻き込まれてしまう可能性があるんであれば。
そうけど、伝聞でそれ伝わって、犯罪者の子供って言われてんのと、あと記録として犯罪者として。
いやいや、残すべきだから、残ってるって前提なんじゃないですか。はい、まあ、伝聞というよりは。はい。
で、そういうなんか、消してしまって、で、結果、またなんか再犯繰り返してとか、まあ、あったりとかして、
うん、
他の、個人じゃなくて、他の人たちも、身内とかも巻き込む形になるんだったら、それ込みで、残したまんまで、この人は、そういう歴があるけど、私は受け入れるよ、みたいな、うん、な選択を取る人が、一緒になれ、とか、企業が、採用するであったり、家族をなすであったりとかする指標としてもうこの人はこういう人なんですよっていうのをずっと残し続けた方がいいかなっていうふうには思う。
なるほど、
うん、なるほど。
僕は一部残して一部消しましょう、はいはいはいはい、で一部っていうのは性犯罪、
はい、
でこれは癖なんで、
はい、
消えない。例えば 僕は熟女好き。好きな
んです。いや、それは知らんすけど。
中には、少女趣味の人がいて、これは癖なんで、はい、で消えない。
はい。
から、この人、そういう人ですよってやらないと、例えば、例えば学校の先生、はい、最近だったら学童の職員となってしまうときに、この人、そういう履歴がありますよっていうのは、やっぱ調べた方が絶対いいと思う、はい。で、片っぽで、やむにやまれずっていう、例えばですよ、殺人でも、うん、奥さんがもう寝たきりで、この先を憂いて殺しましたっていうようなことを仮にあったとしたら、それはやっぱり、司法では、前科もんでいいんですけど、世の中の人は忘れていいような話だと僕は思ってる。ものによるっていうふうに僕は思ってます。
なるほど。はい。
話したいのは、吉川さんの今お話ししてくれたデジタルタトゥーは、
はい、
ネット上の犯罪履歴を消すって話なのか、
うん、
司法上の犯罪履歴に行ってるのかっていうと、あ、まあ、前者だと思う。
ただごめんなさい、その司法上の履歴はもちろん消えないんですけど、ね、ただ今の日本の制度上は犯罪履歴って照会できないんですよ。例えば、検察庁とか法務省とかに、この人は、どういう過去に前科前歴ありますかっていうことを問い合わせても、回答がもらえないので、事実上一般の方っていうのは、回答もらえない。なので、一般の方が、その、誰かがどういう犯罪を犯したことがあるかって知ることができるっていうのは、報道実験でしかないので、そうするとまあ、週刊誌と紙媒体か、まあ紙媒体も残るかどうかってのあるんですけど、うん、やっぱり今だとやっぱり一番残るのはデジタルデータなので、
うん、
そうするとまあデジタルデータのその過去の報道の記録っていうのが一番やっぱりネガティブな、分かりうる情報になってしまうというところですね。
あ、そうですよね。変な話、インターネット上のデータをデジタルタトゥーって定義されていて、例えば、まあ、報道されたって、それがずっと残りますっていうことに対して、どう思いますかって聞かれてると
、はい、
ね、私は思っております、はいはい。で、それ消すのって、ものすごいお金が今だと。
まあ、その、自分でやろうとしたら、はい。
自分でやろうとしたら、サイトに申し入れを弁護士さん使ってやったり、はい、いろいろして消さなきゃいけないっていうのは、なんか聞いたことがあります。
はいはいはい、
で、それを、じゃあ、どうしたらいいのみたいなお話だと思うんですけど、僕は本当に物によるっていうさっきのお話じゃないですけど、自動犯罪した人はやっぱり未来をやり続けるだろうし、過去に何かした人っていうのをずっと残し続けておくと、その人お子さん作った時にやっぱりお前の父ちゃんあれだろってすごい前のネット情報から調べて、
はい、
出されちゃうから、それは問題だと思います。なんで、まあ僕はどちらつかずみたいな感じですね。はい、ありがとうございます。
はい。
なるほど。
というような、
はいはいはい、
ご意見が寄せられましたが、うんうんうんうん、はい。どうしましょうか。
いや、まあいろんな意見があるんですけど、今のところは、はいはい、消せないんですよね。
はい、
残り続けると。
あ、で、これは、ちょっとやっぱり、昨今のその AI の発達と、もうやっぱりちょっと関連するところがあって、昔は、例えば逆 SEO をやれば、多少こう自分のネガティブ情報を目立たなくするとかできたとかはあると思うんですけれども、
はいはいはい。
まあちょっと AI の発達によって、例えばさっきの就職の時に山本さんが保育園の職員になろうとした時に、AI に調べさせてもらっちゃうと、その逆 SEO を聞かないじゃないですか。拾って来られちゃうかもしれないじゃないですか、ネガティブ情報を。っていうところがあるので、まあ、ちょっと昔以上にインターネット上のネガティブ情報の削除っていうのは、難しいじゃなくて、まあ、深刻な状況にはなってるのかなっていう。
なるほど。はい、いや、まあ、犯罪情報は、はい、もしかしたら残してもいいかもしれないけど、
はい、
デジタルタトゥーでよく言われるのは、その犯罪じゃないやつが残るケースあるじゃないですか。
はい、
ちょっとした出来心で醤油舐めてもうたとか、でそれを投稿してもらってしまったとかいうのが一生残り続けますよ ね、
はい。
こっちの方が問題なんじゃないかな。だから犯罪の方は残ってても、まあ悪いことしてるんやったらしょうがないですよねっていうふうに思っちゃうけど。 犯罪まで行ってない悪いことで炎上しちゃって残り続ける人っていうのはかわいそうだと思う。
まあ、一応ですね、これ過去に裁判例とかもありまして、昔、はいはいはい、犯罪歴、自分の犯罪歴の、要はインターネット上の検索結果に出てくること自体を削除してほしいということで、うん、Google とかに訴えたっていう事件とかあるんですね。
はいはいはいはい、
で、それで昔の事件とかだと、その、やっぱり実、犯罪行為をこう公表すること自体は、うん、公共性の利益があるという前提があるんで、その利益と、それに対するその報道されることに対するその方が被る不利益を考慮して、うん、その不利益が明らかに上回るというか、その利益を上回るような場合は、うん、まあ削除した方がいいんじゃないですかみたいな、ざっくばらんに言うとですね、判断になってたんですよ。まあ、つまり簡単に犯罪歴っていうのは削除できないと、
うんうん、
請求してもっていうのがあったんですけど、うん、ちょっと今少しお酒を飲んでまして、
はい、
ちょっと頭が少し働いてないので、はい、もしかしたら記憶違いがあるかもしれないですけど、多分2022年だと思うんですけど、
はい、
2020年の最、平成22年ってことないもんな、2022年だと思うんですけど、の最高裁判例で、X で、
うん、
X で逮捕されたよっていうことが、うん、自分がですね、本当に逮捕されてるんですよ。
うん、
自分が逮捕されて、逮捕されましたよってことが、住居侵入かなんかだと思うんですけど、うん、拡散されてることに対して、うん、その投稿を削除してくれと、いうことに対して最高裁が、
はい、
そういう報道をすることの意義と、
うん、
その不利益と考慮して、うん、不利益の方が多少なりとも上回るんであれば、うん、削除すべきだって結構画期的な判断してるんですよ。
え、それってけど、どこにですか？どこに対して削除するべきって言ってる？
これツイッター社ですね。
ツイッター社が削除しても、
はい、
ヤフーとかの、まあ、
そうですよ、そうです。で、
掲示板に。
残る。で、その事件は、はい、逮捕されたってだけで報道されてたんですよ。
うん、
まあ、実際はその後有罪になってるんですけど、うん、で、実は逮捕されたって、ニュースになるじゃないですか、
うん。
でも逮捕されたと有罪になるかどうかってまた別じゃないですか。
はいはいはいはい、
でも世間の見方からしたら、例えば痴漢で逮捕されたってなったら、うん、まあ結構そういう人だよねって見られちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
その後どういう、有罪か無罪かどうなってるか別として、っていうのもあるのと、その、X のツイートは残ってるんだけど、Yahoo ニュースのもうサイトは消えてたらしいんですよ。確か、
はいはいはいはい、
最高裁判決が出た段階でも8年経ってたらしくて、逮捕から、
はいはいはいはい。
で、逮捕されたっていう初動の報道であるっていうことと、
うん、
もう、その、なんていうか、その、大元の URL のニュースサイトは消えているっていうことと、
うんうん、
そういったことを考えると、うん、もうそれは削除してあげた方がいいんじゃない、削除するというか、まあ、その残すことの不利益の方が大きいんじゃないかと。
え、そういうけど、逮捕されて結局どうやったんですか？
罰金だから有罪にはなってます。
じゃあやってるんやもん。
やってる。やってるけれども、やってるけれども8年経ったらば、
はい、
償ったというか。まあ、償ったというか。う
ん、私刑になっちゃうんじゃないですか？
それね、ちょっとおっしゃる通りのところがあって、2022年の最高裁判決だと思うんですけど、最高裁判決、もし判決文読んでいただければ、補足意見っていうので、一人の裁判官が、それこそ確かね、その裁判官、西村朝日法律事務所の弁護士出身の裁判官で、
うん、
弁護士でもとも裁判官になった方だと思うんですけど、うん、名前忘れた。忘れちゃうんですけど、誰か。うんうんうん、まあ、補足意見多分その人しか書いてなかったと思うんで、読んでいただけばわかるんですけど、結構補足意見で、そこは結構厳密に、認定をしていて、要は、そもそも、実名報道って何でする必要があるんですかと、
うん、
いうことをちょっと結構いろいろ言っていて、
うん、
で、 まず犯罪を報道するってことは、社会でこういうことが起きてますとか、
はいはいはい、
そういう。
社会の悲劇を共有することで、二度とこれが起きたらダメやなってみんなが思うことが大事な、
はいはい。もしくは類似の事件を起こさないようにするにはどうしたらいいのかとか、もしそれを、なんていうか明らかにするのであれば、うん、そもそも実名じゃなくていいよねと。例えば、40何歳の犯人がやりましたってことで報道でもいいよねと。じゃあなんでじゃあ実名報道する必要があるかって話を考えると、
うん、
その実名報道することの利益っていうのはまず何なのかって考えると、まず社会的な報復があるんじゃないかと。
はいはい、
要するに晒し物にすると。まね、その、はいはい、被告、うん、犯罪をした人。でも、その晒し物にするっていうこと自体はおかしいよね。それを目的にするのは。なぜなら、の今の日本の社会で、なんていうかその、犯罪を犯した人を処罰するっていうのは国しかできないわけで、
うん、
あの、そもそもいいも悪いも本来ないわけで、うん、あの、それを国が、あの、決めて、ルールとして法律として決めてる中で、国だけが、あの、まあ、処罰を配らせるっていう中で、刑事罰っていうのがあるわけじゃないですか。うんうんうんうん、だから例えば、あの、まあ、あの、痴漢になったら、まあ、拘禁刑何年となれば、はいはい、それだけが罪なはず、はいはいはい、わけであって、なんかみんなの前にさらされるような不利益っていうのは、はいはいはい、そもそも想定はしていないので、刑事罰としては。
うん、
それはさっきの死刑みたいな、私刑みたいになっちゃうから、そこを目的でさらすべきだっていうのはおかしいだろうと。
まあね、はい、そこはわかります。
っていうようなこともあるんだけど、ただ他方で、さっきの社会的意義というか、はい、例えば性犯罪を犯した人を、
うん、
まあ、次に。
保育園に雇うとか、
そうそう、保育園になった時に。
他の被害者が出るかもしれないですよね。
調べる必要があるっていうのは、それは確かに社会的意義があるかもしれないよね、うん、と報道で。ただまあ、法制度上は、私刑は別に、規定されてないし、むしろダメだってなってるんで。
なるほど。
それはダメだ、はいはい。でも社会的意義はあるよね、っていう話。うんなんですよ。でも、ただ、あともう一つあるのは、一応公職に就く方、政治家になろうとされている方とかは、はいはい、まあ、民意で選ぶ必要があるから、その方がどういう方だっていうのが、うん、分かる必要があるんで、最高裁の補足意見で言ってるのは、その、公職に就くことが、現実的に、なんていうか、あり得ると、いうような方の、うん報道であればあり得るっていうようなことも書いてあったりするんですよ。
はいはいはい。
だから実名報道がもし許容されるっていうのは、今の法制度上は、まあ社会的意義があるかと、さっきの通りまあ。
まあそうじゃないかな。そして、うん、ほとんどの人が犯罪者じゃないから、うん、そういう意見になっちゃうんだと。
ただ、そこもちょっと難しくて、
うん、
その、さっきまあ性犯罪、性犯罪が、は、ちょっとね、区分けすべきだった話もあったんですけど、うん、他方で、例えば、横領しまくってるやつっていうのもいたときに、
うん、
そんな人雇いたくないじゃないですか。
はいはいはいはい、
例えば、経理今から新しく雇おうかなってなったときに、うん、調べたら過去に横領しまくってるってなったら、絶対雇いたくないじゃないですか。
逆に雇いたい。
あ、その、
節税方法知ってるかもしれないから。
これだったらバレない。
そういう人が世の中いっぱいいたらいいんでしょうけど、なかなかそうもいかないんでっていうのがあるので。うん、
そのね、デジタルタトゥーって、はい、なんでデジタルタトゥーかって言うと、消えないからだと思うんですよ。
まあまあまあ。
で、消えない理由っていうのが、いろんなところに転写されるからなんですよ。うん、今、吉川さんが法律的にダメやっていうのが、最高裁判所が下しましたって言っても、はいはいはい、裁判所が命令できるのって、例えばツイッターだけでしょ、うんヤフーだけでしょ ?100 人が個人のブログに書いてたら、100人全員に命令出さないかんってことですよね。
まあそう、そうだし。
で、これが無理やからデジタルタトゥーって言われてるんですよ。
はい、そうですね、はい。昔だったらその100人の中で目立たない人だったら目立たないわけですけど、AI が発達して拾ってきちゃうわけじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だから、多分昔以上にそこはちょっと深刻なというか、デジタル上の情報っていうのが、ね
うん、
一生残ってしまうっていうのが、だからそれこそずっと残るんであれば、
うん、
自分のそこを家系調べると、ああ、ひいおじいちゃんがこういう犯罪を犯してたんだとか、そういうのを分かるようになっちゃう。
今から残るんじゃないですか、全部。うん、だって、昔の書物とかも残ってないじゃないですか。
うん、
その何古事記とか、ああいう特別なやつしか残ってないじゃないですか。まあ、
だからいわゆる公職にいるような人だけですよね。
うん。
源義経とか。
昔のやつは、それしか、まあ、嘘かほんまかわからんけど、残ってますわ。でも、今は残せるようになっちゃったんですよ。
一般の人も残していると。
そう。うん。だから残るんじゃない消せないんじゃない
という、非常に悩ましい問題
だ。なるほど。
ことでした。はい。
素晴らしい。
はい。
これは、みんなに考えろという回ということですね。はい。結論はないですと。
はい。
まあでも、どこまで行っても一番初めに出た、その名誉毀損のところで、歯止めをかけるしかないんじゃないですか？その、俺の名誉毀損されたっていう訴えられるリスクがあるんやったら。
まあ、あとはもうちょっと、もうみんな全てさらけ出していくみたいな。
ああ、全部。
全部さらけ出してい
く。はいはいはい。絵も悪いもん、
ね、その女性の方がちょっと胸をねこうなんていうか盗撮されてアップされても、まあ誰の胸もみんな公表されてたらあんまり気にならない
じゃ
ない
ですか。はいはいはい、
逆にね。
確かに確かに。
なるほどなるほど。
そんなの別にいつでも見れる話だってなれば気にならないかもしれないんで、うん、まあそうするかです
ね。よくある話となれば、うん、世の中的には丸く収まるかも、はい、あ、そういうことだから、
いや、丸く収まるか
そういうこともあったよね、みたいになればね、難しい、
うん、まあ、今回は結論が出ない話なので、皆さんに、持ち帰って考えてもらうと。
そう、考えてもらわなくてもいいですけど
いう感じでいいですか。
はい、はい、大丈夫
です、はい、今回はですね、オフ会の二次会から開催しましたが、
そうですね。で、実際、はい、女性の方も来ていただいて、
はい、
本当に多様性も確保できて、
うん、
また第3回とつなげられればなと。
はいはいはい、
奈々さんがちょっと相撲ということになるテーマが相撲ということになるので、
はいはいはい
はい、はい、
まあ来年ですかね、2027年にまた、はい、弁護士放送のオフ会をやれればいいと思ってますので、はい、その際には皆さん、ふるってご参加いただければと思います、はい、よろしくお願いします、
はい、
本日も大変勉強になりました。
結構なことでした。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見、論評及び法解釈はあくまで私的見解であり、弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお、本番組へのご連絡は番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見ご感想を心よりお待ちしております。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。